砂漠は道もなく、道しるべは骨や馬糞だけである。昼間は灼熱の太陽が降り注ぎ、とても暑いので窪地に棒を立て、衣服をかぶせて日陰を作り休み、夜になってから歩いた。真夜中ごろ、コロ川に着いた。腰を下ろし休むと、空には満天の星が輝いていた。ようやくたどり着いた第一砲火台の西に泉があった。その泉の水を飲もうとしたところ、バサッと一本の矢が目の前に突き刺さった。しまった、と思ったとき、二本目の矢も飛んできた。そして兵に捕まった。砲火台の長は、玄奘の話を聞くと好意的であった。翌朝に、水や食料を馬に乗せくれた。この道をまっすぐ進み、第四砲火台に行ってください。きっと親切に迎えてくれると教えてくれた。そして、第五砲火台の兵は、気が荒いので避けるようにとも話した。砲火台は、郷土の騎馬軍団を見張るための塔である。不審な者は、バンタが言った通り、すぐ殺されてしまう。のだが、第一砲火台の長は親切に協力してくれた。第二、第三砲火台を避けて、ようやく着いた第四砲火台で、さらに水と馬の食料をもらい、言われた通り、第五砲火台を避けて北西に進むと、砂の大海原が広がっていた。ゴビ砂漠の砂の山、坂である。玄奘は、呆然と立ちすくんでしまった。空には飛ぶ鳥もなく、走る獣もいない、水もなく、あるのは自分の影だけである。玄奘は、意を決し赤馬と共に進んだ。教えられた道を求めたが迷うことも多く、燃える太陽と熱風で、やがて意識が朦朧として、幻覚や妄想を見始めた。玄奘は般若心経を唱えながら進んだ。凄まじい砂嵐に巻き込まれ、大切にしていた水も失ってしまった。もはや助かる術もなし、そのまま砂漠の中に倒れ込み、玄奘は寝込んでしまう。やがて夜半に、ひやりとする心地よい風の中から、どうして行こうとしないのだという声に目が覚めた。赤馬が低くいなないた。赤馬の手綱にすがると、赤馬が歩き出した。赤馬は、玄奘を引きずりながらやがて小さな草原に着いた。そこには水があった。老いた赤馬が玄奘を救ったのである。夏秋を出で280キロ、空には飛ぶ鳥もないゴビ砂漠の砂の山を越えた。玄奘は観音様に感謝して祈り、そこで丸一日体を休めた。二日後、ポプラが風に揺れて、たなびいている。オアシスとし、ハミ国に着いた。赤馬と般若心経。ネッサの砂漠を、水を失いながらも馬と一人で克服した玄奘は、ただ運が良かっただけなのであろうか。この火星回廊の旅は、いろいろな人に守られている。領州では、禁足令が発布されたにもかかわらず、高僧、敬意により道案内の二人の僧をつけられ、西へ旅することができた。火州では、役人が禁足令を破り捨てて助けてもらい、石板谷より石書、玉門館を迂回することができた。老人の赤馬とも出会った。この赤馬は、砂漠で絶体絶命の時、オアシスまで導いて命を助けてくれた。不思議な話である。玄奘三蔵は、旅で窮地に陥った時、般若心経を唱えたと書いてある。この般若心経は、生徒で貧しい僧からもらったお経で、クマラ獣の簡約した般若心経だと言われている。玄奘も天竺から戻り、原点をもとに般若心経を簡約している。 この現像の般若心経が日本で唱えられている般若心経なのです。クマラ獣の般若心経と現像三蔵法師の般若心経で共通する部分があります。それは最後の部分の
高説般若波羅蜜多収束摂取圧ギャーテギャーテハラギャーテハラソーギャーテボージーソワカハンニャー神行。
この部分の発音が同じであり、二人とも原点の発音を単に漢字に置き換えただけで、この部分が悪霊を遠ざける魔除けの言葉であると解釈している人もいます。